第一テサロニキの2章ですね。テモテがですね、パウロのところに来て報告したところによりますと、反対者たちはパウロに対してかなりひどいですね、非難や中傷というものをしていたというんですね。そのような悪質な非難や中傷は、今日の福音宣教者である、牧師に限らず、牧師や宣教師および、普通、信徒の人たちにも向けられるということがあるんですね。したがって、ここでパウロがそうした非難や中傷を踏まえた上で、いかに彼らに対しているかということは、私たちに大きな教訓となります。パウロはここで彼自身、本当に裸になって、自分の中をすっかり見せるという形で、こうした問題に対処していることは、大変に、教えられるところでもありますね。で、こうした問題は、いわゆる小手先や、知的な議論だけで解決されるものではないんですね。パウロはテサロニケの町を去ってから、いよいよ激しい非難や中傷がパウロに向けられました。彼が、わずか3週間ですよね。3週間の滞在でテサロニケを去らなければならなかったのはなぜかといえば、それは彼への反対が激しかったからでしたね。で、このような状況があったにもかかわらず、パウロたちがテサロニケの町へ行ったことは決して無駄ではなかったんですね。人間的に見ると一見してこう無駄なように見えるんですけど、神様の福音を述べ伝えると働きに無駄というのは一つもありません。パウロがテサロニケの町へ行ったのはピリピでのひどい経験の後であってですね、ピリピではどうされたかというと、パウロは町のならず者たちによって訴えられ、ろくすっぽ取り調べも受けないで、鞭打ちにされて、牢屋に投獄されたんですね。そうした出来事の後にテサロニケへやってきたんですが、パウロは私たちの神によって勇気を与えられ、激しい苦闘の中で神の福音をあなた方に語ったのであると言っております。人間ってね、あんまりひどい目に遭うとですね、おじけづいて勇気がなくなっちゃうんですね、普通だと思います。でもおそらくパウロも人間ですから例外ではなかったと思います。ですから彼は永遠の神によって勇気を与えられたと、その間の事情をやっぱり語ってるんですね。これが彼の勝利のやっぱり秘訣であったわけです。私たちは自分の知恵や能力や、コネなどで何かができるって通常やっぱり一般的にも考えるし思いがちなんですね。でも決してそうではありません。わずか3週間の伝道で教会が生まれるっていうことはですね、今日の私たちは到底想像することももうできないんですね。特に日本では非常に宣教というのは簡単ではありません、ね。でもその秘訣がここに語られているわけです。彼はピリピで苦しめられ、恥ずかしめられました。それは本当に苦しいものですよね。恥ずかしいものでもあるし、やっぱり恥意識ってのはすごくやっぱり辛いですよね。しかしその時彼が音を上げてしまわなかったのは、彼が祈りによって勝利を得たからなんですね。祈りこそ自分の無力さやだらしなさや意気地なさを嫌というほど知らせて、神の力なしには何もできないものであることを教えてくれるものであります。で、しかもそればかりなく、神の力を現実にいただくところなんですね。ですから、パウロは、私たちは、以前にピリピで苦しめられ、恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神によって勇気を与えられて、激しい苦闘の中で神の福音をあなた方に語ったのであると言ってるわけなんですね。で、祈りっていうのも、確かに聖書の言葉を覚えて、わーっと言うとすごく、なんか信仰的というか美しく聞こえたりするということもあるとは思います。それも大事なことかもしれません。英語でもその普通の英語より、その昔のイギリスの英語みたいな、とか昔のアメリカの英語でバーッと祈ってるのを聞くと、やっぱりなんか麗しいように聞こえるんですけど、それは言葉であって、ここはまた別かもしれませんね。で、僕はいくつか聞いた中で、自律神経失調症になった方がいたんですね。で、最初は、クリスチャンホームだから神様にそれでも感謝しますって、本当に感謝したのは別として言ってた。もうそのうちだんだん文句や怒りが出てきて、なんでこんなになったんですか、これってバーッと。でも本音でそうやって祈り出した時、初めて心の中が に本当にいろいろ神様の思いや言葉が入ってきて、もう一度立ち上がることができたんですね。でもっと極端なのは、私が中国の上海に行った時に、労働教会、まあ、いわゆる日本でいう刑務所に25年ですよね、牧師だったからです。当時キリスト教、今もよりもっと厳しかった、中国は禁止されてたんで。で、25年、最悪の環境ですよね、中国の刑務所って。で、その僕は直接その張先生と聞いた、その先生に聞いたんです。そしたら、最初から感謝は無理だ。最初はもう、なんでこんなところに私が伝道して、神のために働いて入ったんですか、文句を言いたい放題言ったときに、全部出し切ったときに、内から喜びと感謝が湧き上がってきた。だからそういう意味で本音の祈りってすごく大事じゃないかなと私たちは、思います、ね。私たちの信仰は心の中を見通しておられる神の御前の信仰だからです。神を何の良心的呵責なしに、利用できるものとは、全く質的に異なるんですね。自分にとって都合のいい神様を作って利用するというのは、これは何かしらの人間の作った宗教ということになってしまうんですよね。したがってパウロはそういう人の目に見えるものを拠り所にはしませんでした。彼がテサロニケの町で使徒権を振るわなかったものそのためでした。彼がまたキリストの使徒としての威厳を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からにしても他の人々からにしても人間からの名誉を求めることをしなかったってパウロは言ってるんですね。パウロは福音宣教に際して非常に勇敢にやっぱり振る舞いました。またその動機において純粋であったばかりでなく、テサロニケの人々に対してやっぱり優しく振る舞ったんですね。これは彼のもう一つの面であるということができると思います。非常に彼、パウロというと勇ましくて武々しいって感じもするんですけど、彼は非常にやっぱり優しい側面があったんですね。なぜパウロが時に激しくなるかというと、彼は福音の純粋性のために厳しかったんですね。そして鋭く冷たい人物のように見えたりするんですが、実際彼の心は神への燃えるような愛の上に福音の純粋さを主張したのであって、神への燃える愛は同時に人々への燃える愛となって現れて、彼のいわゆる没我的な愛ですよね、思いやりや優しさはパウロの特徴でもあります。で、そしてこれは誠に非常に守備一貫した人なんですね。パウロにやっぱり対する非難や中傷によって、彼が導いたテサロニケ教会の兄弟姉妹たちの信仰がぐらつかないように、パウロは彼らが神の国に召されて、やがてその神の国において栄光に輝くものにされるという素晴らしい事実に思いを致させ、その神にふさわしい生活をするようにと進めて励まして、おごそかに命じているわけですね。これは今のこの手紙の中で初めてそうしているんじゃなくて、すでに一人一人に対してそうしたことを思い起こさせています。私たちが知性と感情と意志の全人格において、自分が神の国に召されているいて、やがてその御用において栄光に輝くものとされるのだということが本当に分かると、人間的な非難や中傷は、や小細工によって惑わされることが全くゼロではないかもしれませんけど、かなりなくなります。言い換えると、一人一人に使命があります。人間には使命があります。キリスト教的に言うと、召命という言い方をします。召される命。神の召命と与えられた賜物は変わりません。私にしかできないことがあります。あなたにしかできないことがあります。逆にそれを見つけられた人はある意味幸せなんですね。それを一時に邁進すればいいわけですから。そうすると本当にね、その一つのことに熱心にやってると、あんまり人のね、非難や中傷そんなには気にならなかったりするんですね。でもやっぱりいい気持ちはそうした人間ですからしませんけど、パウロですね。パウロはこの驚くべき救いの福音を力と精霊と強い確信によって述べ伝えました。テサロニケ教会の兄弟姉妹たちが神に選ばれていることを確信していたパウロは、その選びの根拠として2つのことを挙げています。 一つは彼が述べ伝えた福音が聖霊によるものであるということですね。でもう一つはそれを受け入れたテサロニケの兄弟姉妹たちがどのような受け入れ方をしたかということなんですね。パウロはそのことを次のように表現しています。このようなわけで私たちをまた絶えず神に感謝しているのはあなた方が私たちから神の言葉を聞いたとき、それを人の言葉としてではなく本当に神の言葉として受け入れたことである。その神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのである。とパウロはどんな場合でもそのことを感謝すべきことをこととして見出しているんですね。で感謝こそはクリスチャンの特徴なんですね。で、まあ、じゃあ24時間365日感謝するってこれはなかなか正直簡単ではないというか、まあ、むしろ難しいのかもしれませんけど、やっぱりね感謝の度合いが悲しいから下がってくると人間ってねつぶやいたり不平不満とかね文句が結構出てきちゃうんですよね。でねやっぱり逆に言えばね感謝を全く失っちゃったりするとですね神の恵みっていうのに目がいかなくなっちゃうんですね。心も方向もそっちに向かわないでなんかね全てが当たり前のことに見えて時には自分の力によってできたんだと思い込んで極めてこう謙遜さがなくなる、言い換えると傲慢な態度になってしまうんです。でこれは別に人種じゃな関係なく人間性です。ユダヤ人がやっぱりそうです。最初はすごく神に感謝するんですね。そのうちだんだん荒野で生活して当たり前だよこんなこと、そのうち文句が出るんですね。ほんでまた悔い改めてでまた感謝してでまたそのうちに文句が出てって、でもあれが残念ながら人間の姿なんですね、生まれながらの。ですから、本当に神様につながる神様の方に心を向けるってことをしないとどうしてもマイナスやネガティブな方に目がいって文句や人のあらが目についてきちゃうんですね。そうすると周りにももちろん迷惑かかるけど自分が一番苦しくなっちゃうんですね。ですから、感謝の感謝の心持ちなさいって子供の時親からよく言われたんですけど、言われたってどうやって持てんのかなとか思ったんですが、パウロは、何に感謝したかというとですね、パウロは感謝している内容は何かと言いますと、パウロが述べ伝えたメッセージを聞いたテサロニケの人々が神の言葉として受け入れたということなんですね。ここでパウロが語っていることは説教についての極めて重要な真理です。それは説教のこのね、この言葉も非常に僕は少し抵抗あるんですけど、説教の権威ということをパウロは言ってるんですね。なんで権威って大事なんですよ。大事なぜかというとですね、信号があって壊れててお巡りさんが立ってれば当然止まるんですよね。みんな止まらなきゃ大変なことになるからですよ。じゃあ僕が立ってて白い旗赤い旗あげたら誰か止まるかって言ったら下手したら止まるどころか引かれちゃうかもしれないんですね。なぜ、僕には警察官じゃないし権威がないからですよね。そういう意味で従わないと権威っていうのはあるんですが、ただこれ誤解しないでほしいんですけど、私が昔いた教会でそのある牧師先生がその権威、牧師の権威とか神の権威ってよく言ってたんですね。で僕はそれ聞くたびにって思ったんですよ。なんでこんなしょっちゅう言うのかなって思ったのは、それはやっぱりなんとなく自分の自身に自信がなくなってきたり、いわゆる自己像、セルフイメージが下がってくると権威が何かとかって言いたくなるんですよね。そうやってなんとなく自分を権威づけたり自信を取り戻そうとするんですけど、僕はそれはかえって逆効果じゃないかなっていうふうに考えてるから、極力僕は言いたくないですし、本当に権威があるのは神の言葉であり神様だっていうふうに私は理解しています。で、一般に言って説教に対する理解は2つの極端な考え方によって代表されていると言ってよいだろうと思います。まずその一つは、説教は神の言葉である聖書についての説教者の証言などだという理解が一つあります。で、このような考え方はちょっとまずいとこは、説教を人間の側の信仰告白と考えて説教者のいわゆる自由裁量ですね、大幅に認めて説教者の個人的意見とまだ言わないんですけど、人間の一つの考えとして捉えられる考え方ってなりかねないんですね。ですからちょっとここはまずいところがあって、じゃあこれに対してもう一つの極端な考え方は何かというとですね、この神の言葉が今教会において正当に召され説教者によって説教されるとき、我々は神の言葉そのものが説教されていると信じるっていう考え方なんですね。そうすると 語るのは皆神が語っていると同じだ。これはちょっと危ないですよね。気をつけないとこう預言者って なりかねないじゃないですか。それは、極端なあれですね。ですから前者にあっては説教における権威というものが最初の方では自由裁量が大きくなりすぎちゃうと見落とされて、後者の方によっては、人間的な弱さや誤りやすさが見落とされちゃうんですよ。全部正しいんだってしちゃうとそれはまずいんですよね。だから説教というものは弱さと誤りやすい、もちろんです、私は人間によってなされるものですから、どんなに祈りによって準備がなされ、また語られ、そして最大の努力が払われたとしても、誤りから完全に守られるということは、もうできないんですね、正直言って。ですから、まあ私もできる最大、まあ、祈る当たり前ですよね。準備する当たり前です。僕は全部一言一句書いてます。アウトラインで以前はやってたんですが、どうしてもね、必要なことを飛ばして言わなかったり、言わなくていい、なんか言わなくていいような余談をちょっと言っちゃったりしたの、失敗があって、録音したのを後で聞くと、やっぱり、あ、ちょっとまずいなっていうのがあったりするんですね。それで今は僕は一言一句をやってます、こういうふうに。で、もう一つはね、気をつけなきゃいけない、まあ、どうしてもこれはあるんですけど、説教する人の主観が、ゼロにする、混入することを避けるってことはやっぱりできないんですね。人間ってはどうしても自分のやっぱり意見とか持ってますから。で、それにもかかわらず、なぜ説教には、もし権威というものがあるとするならば、それは単なる人間が言っている私の意見の真実というものではなくて、単なる講演会でもないんですね。そこにはやっぱり神の言葉というものに権威があるんですね。その神の言葉の権威は、じゃあどのようにして与えられるものかというと、その語られた説教が神の言葉である聖書のやっぱり教理ですね、教理と一致するときにおいてなんですね。説教をやっぱり例えば聞く側から言えば、ただ説教全部正しいんだって盲信すればいいのかというと、それは違います、しかし私たちはここにおいて一つのやっぱり疑問というのにぶつかるんですね。それは説教を聞く側が一方においてはそれをやっぱり受け入れようという態度を必要としながら、もう一方においてはそれが本当に聖書の教理に一致しているのか合致しているのかどうかっていう批判の目を持って聞かなければならないとしたらですね、この両者お互いに衝突して、両辺は困難ではないかなってやっぱりなりますよね、しかし私たちがやっぱり聞く場合で、説教を聞く場合必要とされるものはやっぱりこの両方なんですね。何でもかんでもその盲目的にっていうのはおかしいですね。これじゃなんかカルト宗教ではないですか。で、逆に全部批判的に取っちゃうと何にも入ってこないんですよ。ああ、なんか言ってんな、極端に言うと言ってん中ですね、ああ、まあまあ聖書の話だなとかで終わっちゃうんですね。だから決してその一方だけなんではなくて、もしもだから今言ったように批判の目だけを持って説教を聞いていたら、もしどんなに素晴らしい神のメッセージも決してもう心には達しないんですね、残念ながら。で、またもしも批判をゼロ書いてたとしたら、もし間違ったことが語られたとしても、それに盲従することに単に盲目的に信じて従うようになっちゃうんですね。それはおかしいですよね、明らかに。で、この両者が両立するためには私たちがやっぱり常日頃から御言葉にやっぱり親しんで、御言葉に教えられて、御言葉に養われていて、御言葉が私たちうち生きていることが必要なんですね。そうすれば御言葉と共鳴しないものがもしここから語られればですよ、語られたとき、それを跳ねつけて共鳴するものだけを受け入れることができるようになるんですね、ですからパウロは次に重要なことを付け加えています。その神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのである、ね、神の言葉が働いている、素晴らしいですよね。で、神の言葉には驚くべき力があります。その力はいつも信じる者のうちに必ず働きます。じゃあそれはどうして、それは神の言葉だからです。で、さっきみたいに学ぶって大事なの、私はあるじゃなくて、まあ、JTJ って神学校へ行った時、長期いろんな先生、カリスマ、ペンテコステ、福音派、それこそ右から左までいろんな先生がいる。 で最初も教理とかいろんなこと分かんないから恥ずかしいんですが、旧約聖書一回も読まないで進学校行ったんですね。だからもうそこから一からずっと自分で勉強結構する時間も長くて大変だったんです。だんだん2年目からいろんなことが分かってくると、あ、ここはいいことだと受け入れよう、あの都合のいいのはから受け入れようっていうのはちょっとまずいんですけど、この先生のこの考えも分かるけどちょっとこれ、ま、極端でまずいな、これは入れないようにしようって、こういう感じで学んで、あの僕はもともと清宮出身だったんですけど、カリスマやペンテコスの先生から学ぶことはすごくやっぱり多かったんですね。信仰の姿勢とか聖書のことに関してもですね。そして本当に神の言葉は生きて働くっていうことを体験するっていうことはすごく僕は重要なことだと思います、ね、そして神の様が言葉、神がその約束の御言葉を信じる者のうちに約束通り驚くべきことをしてくださるんですね。で、批判したり受け入れないような心になっちゃうと、じゃあお前なったことないのかって僕も正直あります。そうするともうダメだ、そうなるとねメッセージが耳に入らなくなっちゃうんですね。それはもう祈って祈ってなんとか、まあ、神様の憐れみによってなんとかなったんですが、すごくそれも僕にとってやっぱり重要なことは、その時は時間を無駄にしたように感じたんですけど、自分がそうなったことになってそういう状態にある人の気持ちがやっぱり分かる。 100% は無理にしても、あ、そっか、すごく苦しい状態にあるんだなあの人で、じゃああなたは耳聞けるようになりなさいって言ったら聞けるようになるかって、そういうことではないですよね。やっぱりそのために取りなしていくことが大事だと思います。で、どんなに頭では理解しても神の言葉の力を私たちは本当になかなか理解することができてない面もあります。本当に知るのはその力を体験している人であり、その人こそ誠の、誠のクリスチャンというのはおかしな話になっちゃうんですけど、いわゆる神の力を体験している人ですから、キリスト教をなんとなく頭で理解しているところで知的な理解でとどまってたり、まあ、なんとなくキリスト教にこういいから同調しようっていうレベルではなくてですね、この神の言葉の力を体験して、することによって誠の神がよくわかるようになる。だからユダヤ人の学習するというのは体験的に学ぶことですよね。そしてユダヤ人のキリストイエスにある神の諸教会はどんな苦しみを受けたのでしょうか。まあ、ユダヤ人ですね、神の当時の諸教会ですね、それは同じユダヤ人からの迫害でした。そして彼らが迫害を受けたのはすでに彼らの主であられるイエスが彼らから迫害されたことおよびその主イエスについて預言した旧約の預言者たちを迫害し殺したことによってすでに前兆がありました。こうした出来事の当然のやっぱり結果なんですね。このようにテサロニケ教会の兄弟姉妹たちが迫害や圧迫に耐え抜いていける信仰を抱き、それに生き抜くことができたのは信じる彼らのうちに働く神ご自身に他ならないんですね。ですからパウロは彼ら神に選ばれていることを確信しないではいられませんでした。そして神様に感謝しました。はい、本当にこれがパウロの感謝の秘訣であり、生きて働く神様の言葉です。今日は以上となりますので、すいません、ちょっとスイッチ切らせていただきますね。